おはようございます。石崎ひかりちゃんの学ぶ東京キリスト教大学の教員の大和です。今日はお父さん、爽やかなお父さんにお会いして、とてもこの人がと思いました。旧街道の時には何度か来させていただいたのですが、本当にこういう素敵な新しい街道に今回もお呼びいただいて、本当に感謝しております。で、今日は礼拝と午後と死ということをテーマにして、ご一緒に聖書から学んでいきたいと思ってまいりました。で、礼拝ではこの103編を読んでいただいて、思いを巡らしたいと思っております。この詩編は皆様もお好きな方があると思うんですけど、どんな準備するためにこう仲介書ですとかいろいろ読みましても、絶賛なんですね。これは本当に素晴らしい魂の歌だと。で、ある人は、この詩は聖書信仰の木に咲いた最も清らかな花の一つであるというふうにですね、本当に絶賛されている歌なんですね。で、この詩編はちょうど4つに分かれていまして、こちらの教会では新改訳の第3版をお使いですか、2017、決まっていない、お父さんが読まれたのは3版ですね。私は2017を使っていますが、こう少し間を置いて4つに分かれていまして、それがちょうど起承転結になっているんですね。最初が1節から5節まで、で、次がこれ、話を起こす。で、6節から14節までが、それを、さらにつなげていく。で、15から18が点ですね。少しこう、話を転じて、で、19節から最後にこう、まとめるっていう、そういう綺麗な、構成になっています。魂の歌だと思うんですね。一節は、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。というふうに、歌い出しています。聖書、新学校でこう勉強し始めたときに、この、ネフェシュっていう単語をですね、魂っていうふうに訳されるんですが、覚えたことがとっても嬉しかったんですね。ネフェシュ、ハヤー、生ける魂、神様が、私たちを、この体を持ったまま、生ける魂として作ってくださったっていうことが、とても嬉しかったことを覚えています。で、新改訳の第3版では、創世記の2章7節ですけれども、生き物って訳してあるんですね。で、物はひらがなです。で、この2017版では、生きるものってしたんですね。小さな変化なんですけども、生きるものとの方が、なんて言いますか、人間の原点というんでしょうか。神様から、神様に向かい合うように作られた、この小さな肉の体を持った私たちを、こう、生きるものってこう、訳した、ところが、とてもいいな、というふうに思わされています。先週もお茶の水で、この、新改訳聖書の、教会代表委員会というのがありまして、この聖書をどんなふうに教会で用いていこうかっていう、集まりで、私は、関東にいますので、福音交流会代表として、参加したんですけれども、全体を、まとめ役をされているのは福音中の先生なんですけれども、本当に努力されてるんですね。もう全部の説を細かくこう、調べて、で、今回どこを、変えたか、今みたいに、ルを入れるだけなんですけれども、それを全部取ってやって、次の世代に渡したいっていう仕事をですね、されています。 で、聖書は生きた言葉にするためには、だいたい20数年に一回訳し直さないとダメだという、そういうことなんですね。で、しかも同じ方針で、つまり新改訳は、本当に言語に忠実に日本語にしたいという方針で、繰り返しやっているのは、もう今は新改訳聖書だけなんですね。で、とっても大事な聖書です。神様の言葉を本当に忠実に、今、日本で生きる、こう生きた言葉にしていきたいという、一生懸命努力があって、こんな風に私たちが素晴らしい聖書を、持っていることができると、思わされています。これは、英語ではリビングソウルという訳がありまして、まさに生きている魂。なんかこう、魂と体が分けて考えているっていうのはじゃないんですね。本当に、この体そのものを持った私たちが、魂なんだ。これ聖書なんですね。で、イエス様が、ガリラヤ湖の荒くれたいですね、なんて言いますか、漁師たちを見て、心を痛められた、という言葉があるんですけども、それはですね、腹綿が痛んだっていう言葉なんですね。腹綿が痛む。で、日本語ですと、胸が張り裂けるとかですね、そういう言葉がありますけども、本当に私たちも、辛い時は、こう、腹綿がよじれるような思いをしますし、で、一つなんですよね。で、この、私たちは、神様から今日この礼拝を捧げる魂として、それぞれ今日は体が調子悪いなとか思いながらも、ここに足を運んで生ける魂として、主の前に出ているんだというふうに思います。で、昔日本語でですね、暑い夏には、冷たい井戸水をですね、飲んだ時に五臓六腑に染み渡るという言葉が、私の祖母なんかは言ってましたけども、まさにそうなんですね。五臓六腑っていうのは、いわゆる漢方の言葉で、内臓全部を五臓六腑とこう数えるんですけども、聖書で言うと、腹綿が痛むと。本当に神様の前の私たちの心をですね、こう腹綿というふうに訳しておりまして、この一節のですね、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。ここはそうなんですね。私の五臓六腑が聖なる皆を褒めたたえます。で、そこから始まる詩であります。で、神様が私たちを本当に生かしてくださり、神様に向かって礼拝をするために、作られたんだっていうことをこの詩は正面から語っています。二節も素晴らしいところですね。二節三節。我が魂を主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。で、このようにありますけれども、ここでも、私たちが、心を向けるべきは、主が私たちの咎を許してくださるということだと思うんです。私たちは本来神様の前に出て礼拝をできるものではありません。イエス・キリストが私の代わりに、私たちの罪のすべてを背負って、神の前に出てくださったので、こうして心から神様を本当に礼拝できるものにさせていただきました。やっぱりテーマは、咎。また自分の罪の問題なんですね。そしてそれは、私たちの死の問題に直結するっていうのが、この詩編、 ではないかなというふうに思っております。この六節から次は次の段落に入るわけですけれども、八節から見るとですね、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることはない。とこう続きますけれども、イスラエルにとっては出エジプトという大きな、私たちにとっては信仰を持って洗礼を受けてクリスチャンとして歩み出そうということですよね。でその後40年間彼らは自分たちの罪をこう晒すといいますか、自分の惨めさですとか自己中心の思いですとか、そういうものに向き合わされるんですね。でそういうことは普通忘れたいというか、あまり思い出したくないという言い方をしますけども、聖書はそうはしないんですね。繰り返しそれを思い起こさせるんですね。そして主はいつまでも怒っておられない、私たちを許してくださるんだ、こうして支援でこう繰り返すわけなんですけれども、私たちも自分の人生を振り返ってみますと、もうあのことは思い出したくないとかですね、もうトラウマになっているとかいろいろ言いますけれども、そこが大事なんですね。そこが大事なんだと思います。自分が罪人に過ぎなかった、今さら謝ることもできないことを我々は抱えていますし、年を重ねれば重ねるほどですね、もうどうにもならないなっていう思いになりますけれども、そこが大事なんですね。そういうものに過ぎない私たちを主は愛していてくださる、本当に許してくださる、新しくしてくださるっていうのが神様の私たちの思いだと思うんです。我々日本ではですね、こう水に流しましょうっていう言葉がありますよね。水に流してもう一回新しく踏み出しましょうっていうところには、その過去のことはもう水に流してっていう、こう非常に甘い考え方がありますので、まあ、同じことの繰り返しなんですよね。ですけども聖書はこの我々が出エジプト、信仰を持って歩み出したこと、それはもう本当に最も素晴らしいことですけれども、同時に私自身の罪を決して忘れてはいけない、神様の前につぶやいたり、そして歪んでいったり、そういうことをですね、とても大切な記憶としてこう繰り返し繰り返し思い起こさせる。でその度に自分で生きてるんじゃない、で私たちですとキリストが私のうちに生きているんだ、パウロのあの言葉にまで行くわけですよね。もう自分はどうしようもない、そういうものの中にキリストは今生きていてくださる。だからその感覚はですね、そのなんかこう今までのことを水に流してきれいに、私はイエス様と一緒に生きるんです、そんなんじゃないんですね。どうにもならない自分を背負ってるんだけれども、そういうものをイエス様は抱えてくださっている。そしてそういうものとともに、もうイエス様が私と共に生きていてくださるんだ。で、それが私たちの魂の心だと思うんですね。トラウマもあるままですね。こう、傷もあるまま、キリストが私を背負ってくださっているので、私は新しく生きることができる。もはや自分ではなくてですね、キリストが生きてくださる。これが、私たちの信仰告白であると思いますし、この詩編もそのことをこの心で語っていると思うんですね。続き11節からお読みします。天が地上をはるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。 東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。天の父は私たちをお作りになったお方です。ご自分と同じように、その神様の声を聞いて答えるように、私たちを作ってくださいましたが、そういう自由な魂で作ってくださったので、私たちが罪に陥るっていうことは当然ご存知だったわけですよね。ですから十字架を用意してくださいました。こう、神様の愛を聖書はこうアガペっていう言葉で言うわけですけども、それは私たちがお互いの人を、友達を大事にするっていう感じじゃないんですね。父親が自分に背く子を、自分に恥をかかせる子供を、その、腹渡を痛めて、許す。愛しておられる。これが聖書が言う愛ですよね。ですから、神様が私たちに向けておられる心っていうのは、そういう心ですね。お前よくやった。そんなじゃなくて、どうにもならないですね。その、神の子が死ななければならないようなことをやっている私たちを愛してくださる。これが神様の愛ですよね。ですので、私たちはこの詩編もそうですけれども、何かこう、自分も堂々としていて読むっていうことではなくて、この私を追ってくださる。だからこそ私は、その、神様を愛するんだ。この方によって生きるんだ。っていうのがですね、この詩の心だと思います。十二節で東が西から遠く離れているように、主は本当に私たちの罪をないものとしてくださるんですよね。なかなか私たちで自分の感覚でこうつかめませんけれども、私は15歳の時に信仰を持ちまして、こう教会に飛び込むように、そして牧師にもなりたいという思いを与えられましたけれども、京都で25年間牧師をさせていただきまして、それから今の母校の学校で教師になったわけですけれども、その時にですね、リトリートっていう学生たちが2泊3日ぐらいで、少し場所を退いて、過ごす時があるんですね。で、太田は浩一先生という KCK の主事だった方を招かれたんですね。千葉県のハイビエのキャンプ場なんですけれども、そこで皆さんもう自由に座ってくださいって、自由に好きな場所に座ってくださいって言われて、でしばらく庭に出てなんか自分が気になるものを見てみましょうっていうので、こうひっくり返って空を見てる人とか。木の前でじっと立ってる人とか、そういうことをやったんですけれども、こう自分に向かい合うっていうことを教えられたんですね。聖書を学ぶ、で理解をする、で、またそこから語るっていうことを、教えられてきましたけれども、もっとですね、私たちの心で感じるとか、痛みを覚えるとかですね、そういうところにまで、思いを向けていくべきだっていうお話を聞きまして、太田先生とは、KGK のかつて主事だった方なので、再会だったんですけれども、こんな風に言われたんですね。自分の心に近く、優しくと言いますか、自分の心に近づいていくと、そこにおられる神様はわかるって、不思議な言葉をね、言われたんです。聖書の言葉を学んでいくんですけども、もっと広いものを与えられているので、自分の心に、近づいていくためには、空になる必要がありますし、で、自分が賛美をするとか、祈るとかの前に、静まるっていうんですか、 ことがどうしても必要になりますよね。でそういうことをやりながら改めてこう神様の愛を知りましょう、まあ、そういう働きです。今霊性とか霊的形成とかってこう言われてますけれども、でそのお話を聞きましたときに人生の宿題だなと思ったんですね。私はこう仕事として牧師の仕事を、まあ、駆け出しから必死でしたけれどもさせていただいて、でこれから若い方々人たち、石崎ひかりさんだとかですね、これから牧師になろうとする人たちの前に、立たされる。でそれも仕事としてやるわけだけれども、でもそういうことではなくて自分の人生の宿題だなと思ったんですね。でそれから少しずつ散歩しながら振り返ったりとか聖書を読む前に静まったりとかやるようになったんですけれども、散歩をしたりぼーっとしてる時間ってとっても大事らしいですね。机に向かって動いてるときはちょうどパソコンのその CPU って言いますか、その時に動くところだけがなんか頭で回ってるらしいんですけども、特にそのぼーっとしてるときにその一旦ハードディスクに落とした私たちの記憶ですね、それがですね動いてくるんだそうです。最近の脳科学者が言ってるんですけども、で寝てる間も脳はすごく整理をしていて、朝起きた時に何かこう気づくっていうことがありますけれども、ぼーっとしてるのが大事だということが分かったんですね。でそういうことをですね歩きながらやるようになりまして、だんだん昔のことをですね振り返るようになりました。で全く蓋をしていた若い頃の傷だとか人に与えた傷だとかですね、こうありありと思い出すようになったんですね。でそれはなんか非常に辛いことなんですけれども、でもこうそういうふうにですね、もう人にも話せない、もう誰も周りにこういないと言いますか、その妻にも話せないようなことに立った時にですね、イエス様がそばにいてくださるっていうのがこう分かるわけですよね。こうちょうど井戸の底にですね、一番底に落とされて、もう周りにこう誰もいないと。でしかしまっすぐ上を見るとこう神様の光が見えるし、そしてその暗がりの中に私を驚かさないようにイエス様がそばにいてくださるっていうことがですね、分かるようになってきました。で、自分自身に対してはもうじくじたるものがあって、もう今更どうにもならないなと思っておりますけれども、その私をこうイエス様がこう支えてくださるんだっていう感覚ですよね。だから、その、信仰を持った時の思いと本当に随分変わりましたですよね。自分はイエス様を信じてこれからやるんだとかですね、思ってた時期と比べると本当に変わりました。そういう、もう力を抜いて、この私を神様愛してくださるし、イエス様は私のために犠牲になってくださったんだということがですね、こういろんな失敗をしていく中で、やっと分かったっていう感覚なんですね。で最近は本当にこの聖書を読むとそういうことが富に、思い出されます。そして改めてその救われたことの恵みの大きさですね。で聖書は読んでいるけれども、本当にその神様が私を愛していてくださるっていうことは本当分かっているのかっていう思いを強くさせられます。でそういう思いはですね、この死の問題につながっていくんですね。で15節から18節がちょうど起承転結の天の部分です。人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとそれはもはやない、 その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を止めて行う者に。とここには聖書がこういう比喩をよく使いますけども、私たちは本当に草の花のようであって、まあ、朝こうして元気に集まっていても夜はすごくくたびれると。で花も朝は咲いていてもしおれてしまいますよね。で聖書でよく使うのは そういう草はこう焚き付けに使うわけですよね。もう燃やされると。で我々もそうですよね。もう息をしなくなったら燃やしてもらう以外にない、そんな儚い存在です。草のように野の花のように儚い存在ですよね。でそういうものを主は憐れんでくださる。つまり死ぬことだけははっきりしている、そういうふうに言えますよね。人間というのは死ぬことだけが一番はっきりしていることなのに、できるだけそれを考えないようにしているのが私たちの日常で、いろんな気を紛らしたりとかそういうことで生きてしまいます。でも本当の問題は人間が死ぬっていうことだと思うんですね。で起承転結の転ですので、ちょっと話を少し転じますと、森有正っていうですね、プロテスタントの哲学者がいまして、いろんな問題抱えてちょっと大変な人ではあったんですが、この人がですね、大学の先生で哲学を勉強していたんですけれども、パリにですね、研究機関があって1年間行くわけですよね。で帰れなくなるんですね。こうキリスト教の大きな世界に出会って、それはその頭の部分じゃなくて感覚にまで行き渡ったキリスト教の命っていうんですか、そういうものに出会って、この人は特にノートルダム寺院がとっても大事にしていましたけれども、帰れなくなってしまうんですね。で結局64ぐらいでパリで死ぬんですけれども、帰ってこないもんだから、学長さんが連れ帰りに行くんですね。で当時東京大学の学長は南原茂っていうクリスチャンの先生でした。で森有正をですね連れ帰りにパリまで行くんですね。でも彼は帰れないって言って、とうとう帰れなくなってしまった人なんです。で収入もなくなってですね、朝5時ぐらいに起きて漢方薬の本をフランス語訳したりしてアルバイトしてですね、昼間は図書館に行って勉強してですね、で夜に友達に手紙を書いたんですね、薄い便箋に。でそれが文学として残ったんですね。それがその遥かなノートルダムとかですね、バビロンの流れのほとりにてとかっていうエッセイで、年配の方はご存知かもしれません。私も若い頃こういうこの本を読んでクリスチャンになった人にですね、よく出会ったんですね。そういう影響も与えた人なんです。でこの人がですね、死ぬっていうことについてよく語っていまして、死ぬ時に自分がどう思うのかっていうことがとても大事だと。で何言ってるのかよくわからなかったんですね。でも最近ですね、それ実感としてわかるようになりました。でこういう少し引用しますと、これ説教、古いものと新しいものっていう説教集の中からですけども、経験っていうのは一人の人の人生のことを言ってるんですが、経験の終わりが死だというときに、一番大きな問題は どうも私どもはなかなか死ぬことができないということなのです。死ねればそれは大いに結構ですよ。ところが死ぬことができないものが残ってしまったらどうするかという問題です。それは言うまでもなく人間が持っている神の前における罪の問題ですね。罪があったら人間死ぬことができないですよ。罪が解決しないでどうして死ぬことができるかという問題です。つまり死は経験、つまり一人の人間の人生の終わりですから、経験が終わってしまった時に罪が解決できないでいたら、その罪は永遠に残るわけでしょう。こういうことを言ってるんですね。それがようやく実感としてわかるようになりました。午後もお話しするんですけれども、癌に、私の父も癌で亡くなってるんですね。胃癌で、75で亡くなったんですけれども、その、死を前にした人が最後に願うことは、身近な人の許しだって言われてるんですね。特に家族ですよね。家族から許してほしい。もうそれなんだそうです。でも今更謝れない、もう会うこともできない家族もいるわけですよね。で、そういう痛みをですね、人は死を前にして抱えるんだっていうことをよく言われます。で、この人はですね、そういうことを言ってるんだっていうのが、ようやくこう実感としてわかるようになりました。自分が何をしたとか、どんなことをやってきたとか、もうそんなこと関係ないですね。もう死ぬに死ねない。自分は罪抱えているから、このまま人生終わったらそれだけ残ってしまうじゃないですか。で、それは永遠に残る。それでは困るっていうことをこの人は言ってるんですね。だから、本当に一人の罪人として、神様の前に、死ぬ前に、許していただく。これが人生の一番大きな問題だ。で、そういうふうにこの人が言っていることはですね、ようやくわかるようになりました。本当にそうだな。いろんなことをやってるようですけれども、私たちには自分の罪という問題が残ります。神様の前にですね。で、それは自分ではどうにもならないことです。誰しもですね。ただ、罪のないお方が人となってくださって、その方が私の罪を全部背負ってくださった。もうそれ以外ないんですね。だからキリストによって生きるっていうのはそういうことであると思うんです。だから私は、なんて言いますか、クリスチャンになってよかった。よくやったっていうことではなくて、本当に自分のどうにもならないところにキリストがいてくださったことを、ただ感謝したいというそういう思いであります。で、そういうことをですね、この人はなんかこう、最後客死ですよね。自分の立場とか失って、全部失ってですね、本当にこのキリスト教の世界に出会って、そして要は死の問題だ。それは罪であると。イエス様によって許されることだ。で、この人が書き残してくださったこととして、改めて受け止めたいと思っています。今は、日本人の留学生なんかが住む会館が、パリにあるんですけど、そこのかつて館長も最後は、されていたんです。キリスト者の先輩の一人として本当にそのことを思い出します。詩編の103編はキリストによって罪が覆われて許していただいて私たちは自分の人生を完結できる、でそのことを感動を持ってですね語っている歌だと思うんです。ですのでずっしり重みがあると思うんですね。で、自分がいろんな経験を重ねながら、そのことがよくよくわかるようになって、なお、キリストの恵みの大きさっていうことを、感謝せずには いられません。で、最後はその19節からこの礼拝のこのエンディングに向かって、章詠のようなところですね。19節から、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ治める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、主の御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで、我が魂を、主を褒めたたえよ。最初の言葉に帰りますよね。これが美しい構成なんですね。一節の最初も我が魂を主を褒めたたえよでありましたし、で、この最後もそのように結ばれていまして、これは礼拝の最後ですね。賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を聞き、私たちの思いを表し、でも最後は本当にただ主を褒めたたえよ。これが私たちの礼拝のエンディングですけれども、本当にそれを見事に表している詩編の一編だと思います。で、私たちもこの礼拝におきまして、改めて、キリストが私のうちにいてくださる、共に立ってくださる。で、そのことの上に私は自分の人生を生きることができるし、最後完結することもできる。で、そのことを、共に集まる皆さんと一緒に主を褒めたたえよという礼拝をですね、捧げていきたいと思います。ではお祈りをさせていただいております。人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所さえもそれを知らない。しかし、主の恵みは、とこしえからとこしえまで、主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。天の父なる神様、恐れをもって皆を賛美いたします。あなたの御言葉によって、私たちを立つべきところに立たせてくださり、ありがとうございます。私たちは本当に野の花のように過ぎ去っていくものであります。自分の罪を抱えているものであります。そういう私たちを、あなたが大いなる憐れみを持って、御子を使わせてくださり、私たちをこうしてあなたの前に出られるものへと、書いてくださったことを感謝いたします。また私たちがこうして共に歩む皆様と共に、変わることのない神の言葉にこそこうして人生の土台を置けること、主の初めに繰り返しそこを踏み固めるように、こうして教会に集えることを感謝いたします。この礼拝においてイエス・キリストのみが称えられますように、その主の御名によってお祈りいたします。アーメン。